それでは漢文公式チェックリストの92番からスタートします。ところで、この前の録音の中で89番の逆説仮定の読み方はというところで、私は思わず、違うことを言ってしまったような感じでした。正しく訂正します。89番は逆説仮定ですから、たとひなんなんすともですね。たといなんなんすともでした。訂正をいたします。それでは92番のしむの連体形は何ですか？しむるですね。例えば詩役の助詞、使う、教える、命令の例、検討詞の件、人弁にいやしいというところから、非常口の非の字にやらずに上げるときなどは、にの前は連体形ですから、何々しむるにあらずとなりますね。93番、しむを仮定形で読むときは、しめばですね。なんなんさせるならばっていうふうになります。94番、送りの方に、つまり、詩役の助詞がなくても、送りに何々しむと送れるのは、どんな時ですか？それは、上に、詩役暗示動詞が来る時ですよね。それでは、答えてください。例えば、代表的な詩役暗示動詞を3つ言ってみて。はい。命じて何々しむ、使わして何々しむ、教えて何々しむ、または御事乗りして何々しむ、なんていうのがありましたね。そういう代表的なものは言えるようになってください。では95番、その文章を読んでください。はい。よくいる者に命じて、これをいしむ。ですね。いしむが正しいんです。これを、いさせしむ。などと、詩役のいを二重につけないようにしてくださいね。しむで詩役になるんですから、上一段活用のいるの未然形で、いしむです。96番を答えてください。被服の日、見るを、る、らるのどちらの活用で読むかの区別は、下に来る動詞によって決まりますよね。で、ほとんど0点で上がっていきますけども、下に来る動詞から上に上がっていくときに、例えば下に来る動詞が左辺動詞であった場合、上の漢字は、るの活用で読みますか、らるの活用で読みますか。もう一回言いますよ。下に来る動詞が左辺動詞であった場合、上の受け身の助詞は、るの活用ですか、らるの活用ですか。はい、らるの活用ですね。何々せらる、なんていうふうになります。97番を読んでみましょう。めぐむっていうのは、めぐまずと余談で考えてください。ということは、はい、めぐまるるものありとなりますね。98番、ためところは受け身形に従って、ため、人、ところ、わらふを読んでみましょう。どうぞ。人の、わらふ、ところとなるですね。訳せば、人ののっていうところが、にになりますから、人に笑われるということです。99番、右の、ため、人、ところ、わらふの変形バージョンの読み方は、どうでしょうか。近年はこの変形バージョンが、例えば早稲田の問題に出題されたり、センターにも出題されたりしています。変形バージョンも覚えてください。どうぞ。はい、人のために笑わるですね。つまりところっていうところを助動詞のるで読んでしまうわけです。まあ、この違和感を逆に覚えるきっかけにしてください。100番、受け身形において、何々のと送るのは、ためとところの間の語句である。丸か×か。はい、丸ですね。ですから、もし、読み下し問題になっているときに、選択肢の中に、ためところの間ではない語句、 つまり、ためとところの外側の語句に、何々のと送って、まあ、一見受け身のように読んでるものがあったらば、それは間違いということになります。のと送れるのは、あくまでためとところの間です。101番お願いします。これは、おうこという前置詞を使った、受け身形ですね。101番読んでください。人に納めらるですね。つまり、受け身になるときは、おうこの下の保護は、にです。なんとかにとなります。そして上が、おさむは、下二段ですから、おさめときて、らるがつくんですね。人に納めらるです。102番いきます。102番の形の読み方は、なんなんのごとしですね。では103番、がごとしとのごとしの違いは、もし名詞だったらどっちなんですか？はい。体言だったら、のですね。夢のごとしです。じゃあもし活用語だったらどうなんですか？連体形にしてがですね。ごんべんに東みたいな感じ。進化であるものが主君に対して忠告をする。あれがごとしに上がるとすれば、あれはいさむですから、いさめず、めめむ、むる。いさむるがごとしと上に上がります。104番、ごとしの仮定形は、ごとくんば、もしくはごとくせばですね。104プラスやってみましょう。集まったり散ったりすること、周三すという文章があると考えてください。で、その集まったり、散り散りになっていったりすることは、まるで流れる草のようなものだというわけですから、流走のごとしとしては読むわけです。では、問題です。こんな風に、上に一文があって、その下に何々のごとしとか格のごとしとあったときに、その二つの文をどうつなげばいいんでしょう。簡単なんですね。上の文の最後にこととつければいいんですね。何々すること、何々のごとしと持っていけばいいんですね。つまり、周三すること、流走のごとしです。105番。この形は、もう読み癖として定着してしまってますから、まあ、理屈で考えるんではなくって、まあ、読み癖として覚えなきゃいけません。ポイントは、まさに何々べしと何々のごとし。つまりそのごとしから、べしにどう上がるかということですね。まあ、個人的に考えますといろいろな形を作るんですけども、これ実は歴史的に決まっております。もう覚えてしまってください。まさに、何々のごとくなるべしですね。まさに、何々のごとくなるべしと上がるんですね。106番、英単句形を3つそらんじてみましょう。思い出すきっかけとして、また形、兄形、なんぞ形、こんな風にヒントを言います。またで始まるものと、兄で始まるものと、なんぞで始まるもの。で、そのうちの、またと兄は、以下読み方は同じになりますね。はい、じゃあ3つ言ってみてください。はい、言えましたか？また、何々ずや。兄、何々ずや。なんぞ、それ、連体形や。この三つですね。空で言えない人はしっかり、まず空で言えるようになるように頑張ってください。空でスラスラ出てきませんと、白文問題になった時にはなかなかこう、さっと解けません。まず暗記をしっかりしてください。で、また何々ずやと、兄何々ずやですが、白文の場合には、図の位置が変わってきますね。またの場合には図はまたの上です。兄の場合には図は兄の下になります。なんぞそれ連体形やのそれという部分は時々省略されることもあります。それでは106プラスを読んでみてください。これは近年の、平成28年の岩手大学という国立大学の問題です。はい。読みは、また、 花はだしからずやですね。意味は、なんと花はだしいことではないかということになります。それでは、107番の読み方どうなりますか？どうぞ。はい。兄少なからずやですね。訳は、なんと少ないことではないかとなります。108番を読んでください。なんぞそれ愚かなるや。なんと愚かであることよ。ということになりますね。それっていうのが抜けることもあります。なんぞ愚かなるや。となっても同じことです。それでは110番。この白文を読んでみましょう。願わくはというふうに当時で読む場合には、文末は、うん、せよ、命令形になりますね。ですから、願わくは、何時の思いを聞かせよとか聞かんでしょうね。命令形はこの文章には当たりませんけども、例えば、願わくは我が思いを聞け、なんというふうに文脈が違えば聞けということもあり得ることです。願わくはで始まる文末は、うん、せよ、命令形の3つですね。111番。送りに、おとにを送るときに、活用語は何形にしてつなぐんですか？はい、連体形ですね。何々を得ず。もしそのおの前が、ごんべんに東みたいな感じ。臣下が主君に対して忠告をするということであれば、連体形にして、いさむるを得ずですね。にあらずに上がるんだったら、いさむるにあらずとなりますね。112番。これを逆説として以下に続けたいときは、まあ、そこで文が切れてますと、声いまだやまずなんですけども、そこを逆説として続けたいときによく使うのが、接続助詞のにですね。古典文法、わかってる人は、左手のひらの小指さんです。接続助詞の2には、単純逆とあります。つまり逆説があるわけです。で、その逆説の接続助詞の2っていうのは、すぐ前が連体形ですから、連体形にっていう形でつなぐと逆説が作れます。つまり、声いまだ山ざるにですね。それでは、漢詩に入ってみましょう。漢詩の1番、お願いします。漢詩の4つの形式を述べよ。もちろん、この4つの形式っていうのは、唐代以降の近代詩のことを言うんですね。それでは4つ言ってください。はい。五言絶句、七言絶句、五言律詩、七言律詩ですね。それでは3番どうでしょう。七言絶句で韻を踏む可能性があるのは何句目末ですか？さあ、ここでですね、混乱しないようにしましょう。第一句末に韻が来るかどうかは、絶句と律詩の区別ではありません。五言か七言かの区別ですね。七言の場合には一句目末プラス偶数句末ということになります。ですから、この3番の問いに対しては、1句目末、2句目末、4句目末、6句目末、8句目末ということになります。では4番、五言律詩で韻を踏むのは第何句目末ですか？五音の時には第1句末が来ないわけですから、2、4、6、8句末ということになりますね。6番、そこに3つの漢字が書いてあります。この場合、共通する韻は何か。韻の問題が来た時には面倒くさがらずに、必ずローマ字に書き直してみましょう。その書き直した時に、母音で始まる部分が、韻なんですから、まあ、時には二重母音になっている時もありますね。この場合、はい、さい、かい。ですから、みな、AI という母音になりますね。つまり、韻は、愛ということです。愛、愛、愛。 AI という因になっているものを探すことになります。 E ではないということですね。7番聞いてみましょう。立志の場合、対句は何句目と何句目に現れますか。それは3句目と4句目、5句目と6句目の上下ということになりますね。連という考え方もあります。実は3句目と4句目を2連と言いますけど、2連の上下ですね。そして、5句目と6句目が3連の上下ということになります。それでは8番聞いてみましょう。東の方、炎波冷ややかにして、括弧の方、鐘楼ふかしとありますね。空欄に入る語句を考えてくださいというわけですが、対句の条件というのは、相対して、相対して対になるものが、意味上も等質でなければならないという条件があります。つまり、相対するわけだけども、同じような質感の言葉が来なきゃいけないんですね。東の方といえば、はい、西になりますね。西の方、鐘楼ふかしということです。9番、北決上書するをやめ、南山平路に帰るは、対句が成立していると言えるかどうか。まず、北に対して南と言ってますよね。それから、乖離点が同じですね。文構造が同じです。これは、対句が成立しています。では、9プラス、括弧は道通し、白露山深しが対句になるとして、括弧に入るのは何に関する漢字となるべきでしょうか。対句の下の方は、白露、つまり白という漢字が入ってますよね。で、これに対して上の方は括弧波となってます。こういう時には、何が来るか仮にわからないとしても、相対して均質なものですから、等質なものですから、少なくとも色に関する表現ですね。まあ、実際には蒼葉というのは、蒼という青い色を表す蒼葉道通しというのが来るんですけども、まあ、少なくともその色が来るんだと、白に対して青だなんていうのが分かれば選択肢で選べると思います。ということで、一応番号順に漢文公式チェックリスト、3回やってみました。何度も繰り返して、すべての問いに対してスラスラと答えられるようになるまで練習をしてください。それでは以上で終わりにします。